町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
先週水曜日、今月2日に北朝鮮が発射し、短距離弾道ミサイルと推定されていたものが、実は旧ソ連製の地対空ミサイル SA-5 だったことが明らかになりました。今週水曜日、韓国の国防省が韓国の領海近くの公海、公の海に着弾した残骸を回収して調べたところ、判明したんだと言います。
回収された残骸は長さがおよそ3メートル、幅がおよそ2メートル。ミサイルの後部とみられ、液体燃料の筒が確認されたということです。胴体にはロシア語の表記が見られました。
SA-5 は1960年代に旧ソ連で開発された旧型ミサイルで、最近のウクライナ侵攻でロシア軍が類似のタイプを地対地ミサイルとして使っているほか、かつて世界各地に輸出された結果、いまだに12カ国以上で現役として配備されているといいます。北朝鮮軍が旧型ミサイルを発射した背景としては、北朝鮮が兵器不足に陥っているという見方もあれば、単なる在庫処分に過ぎないという見方もあります。まあ、いずれにせよ、必要にミサイル発射を繰り返しており、警戒を緩めるわけにはいかない状況が続いています。
町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
はい、ここからはニュースカウントダウンのコーナーです。5位のニュースから始めましょう。
台湾の有事に備え、トヨタや NTT など8社が出資し、国策半導体製造会社ラピダスを設立。ラピダスの名前の由来はラテン語の速いです。自動運転や AI、 人工知能、スマートシティなどの大量データを瞬時に処理する次世代の半導体を開発・製造することが設立の目的で、研究開発部門は日本政府とアメリカ政府が合意している両国の協力の具体的な受け皿となる予定です。国内の8社が出資して設立したことを、今日午前、西村経済産業大臣が正式に発表しました。こちらさん、これは画期的な会社ができるということなんでしょうか。
まあ、そうなってほしいって話ですね。
はい、
先端半導体の分野では日本は大きく出遅れています。 TSMC など台湾勢がリードしており、日本勢は一世代ほど遅れた製品の生産を目指している段階で、万が一台湾有事があれば調達が難しくなる懸念が出ていました。
はい、
アメリカも同じような問題を抱えており、これがまあ今回のラピダス設立の背景になっているとみられますが、そういう意味で重要な戦略会社ではあるんですが、一方でその政府主導の日の丸半導体会社の歴史を見ると、過去失敗の歴史なんですよね。なので同じ鉄を踏まないためには、明確な経営のリーダーシップの確立や、技術格差を埋めるための優秀な研究開発を担う人材の育成確保、さらには先行する海外からの技術導入などが欠かせないと思います。まあ、厳しい競争にさらされるのは明らかですが、まあ、過去の教訓、失敗の経験を武器に変えて、ぜひ頑張ってほしいと思います。4位のニュースはこれです。
今週日曜日から来週金曜日まで開催中の COP27 第27回国連気候変動枠組条約締約国会議、火曜までに首脳級会合が終わり、議長国エジプトが行動計画案を公表。公表された開催地にちなんだシャルムエルシェイク適用アジェンダには、フードロスの半減、海岸線の浸食を防ぐマングローブの林の1500万ヘクタールの保全などの数値目標が盛り込まれました。ただ実現のためには年間で最大3000億ドル、日本円にして43兆6000億円が必要とされており、先進国がどこまで資金の拠出を拡大できるのかが課題となります。
COP27 の大きな焦点は2つあります。
はい、
この行動目標にも盛り込まれましたが、1つ目は 先進国から途上国への資金支援の問題です。すでに表明されていながら履行が遅れている分の早期実現だけでは足りなくて、さらなる積み増しもしないと途上国の不満を解消して、協力を取り付けるのが難しい状況にあります。はい、で2つ目は国連の気候変動枠組み条約の事務局が、行った分析であります。現在各国が公約している対策だけでは今世紀末までに地球の平均気温がおよそ 2.5 度上昇する見通しで、国連の目標である 1.5 度以内の上昇に抑えることは難しいとされているんです。最大の排出国である中国などの新興国だけでなく、各国から一段の努力の表明を取り付けられるかが重要なポイントになっていると言えるでしょう。
どちらも本当に難しい問題ですよね。
そうですね、まあ、残された会期はあと1週間です。来週火曜日からの閣僚級会合で実効性のある合意ができるのか、ロシアのウクライナ侵攻で天然ガスの供給不足と価格高騰が起きている中でカーボンニュートラルの推進は容易なことではありません。会議の取りまとめを議長国のエジプト任せにせず、先進国新興国も今一度責任を果たす覚悟が求められています。では次に進みましょう。3位のニュースはこれです。
水曜日、ロシアの国防省がウクライナのドニエプル川西岸からの撤退を命令。ロシアのショイグ国防相は国営テレビに出演、軍事侵攻を指揮するスロビキン司令官に対し軍撤退に着手し、兵員や武器などを安全に川の向こう東岸に移動させるすべての措置を講じるよう命じたということです。
ウクライナ軍は西側諸国の支援を背景に9月中旬に東部ハリコフ州で多くの集落の奪還に成功したのに続き、10月下旬以降はヘルソン州でも占領された地域を回復したと発表、反転攻勢をかけてきました。はい、そして現在焦点となっているドニエプル川の西岸には、西側の基地には、ロシア側が唯一占拠したヘルソン州の州都ヘルソンが位置しており、奪還に成功すればウクライナ国民の士気が大いに上がると見られる一方で、ロシア国内で体制批判が高まることも予想されます。はい、まあ、ロシア軍としてはそうしたマイナスを承知の上でより強力な防衛線の構築を目指しているのでしょう。本格的な厳しい冬の到来を前に、どこまでウクライナの反攻が勢いづくのか目が離せない状況になっています。では2位のニュースはこれです。
アメリカ中間選挙、上院下院とも大勢判明せず。開票が始まって昨日で2日が経ちましたが、予想以上の接戦となっていることや開票の遅れなどから上院下院ともに大勢は判明していません。激戦州の一つ、南部のジョージア州の上院議員選挙はいずれの候補者も過半数の票を獲得できていないとして、来月6日に決選投票が行われることになりました。
アメリカの中間選挙は時の政権与党が批判票にさらされて大きく議席を減らすことが珍しくない選挙です。はい、そんな中で今回は予想されたほどの共和党の躍進がなかったことから、レッドウェーブは起きなかったと報じるメディアが目立ちます。しかし2年後の大統領選挙を考えると、まあ、すでに高齢の民主党のバイデン大統領が有力な候補になれるかは大いに疑問です。そしてこれから当然そのバイデン大統領の霊夢奪化も進むでしょう。一方のトランプ前大統領も激戦州でトランプ大統領が推薦した候補が相次いで落選、共和党内で次の大統領選で勝てる候補ではないとの声が出始めています。アメリカがウクライナ戦争や地球温暖化対策、まあ、国際的な懸案で今までのようなリーダーシップを発揮できない可能性が高まる中で、日本政府や日本企業はどういう戦略を取るのか真剣に詰めておく必要がありますよね。それではいよいよ今週第1位のニュースです。
水曜日、加藤厚生労働大臣が新型コロナ第8波への懸念を表明。第7波の26万人超えを懸念する専門家も。今週水曜日の集計では、火曜日までの1週間に報告された全国の新型コロナウイルスの新規感染者数は前の週の 1.4 倍に増加。また水曜の新規感染者数は8万7000人を上回り10万人に迫っています。厚労省に助言する専門家組織の脇田隆字座長は、 この勢いだと第8波の感染のピークには1日の感染者数が26万人に達した第7波と同じかそれを超える可能性があると懸念を表明しました。
まあ、全国の先行きを占う先行指標として注目すべきは本州などより一足早く本格的な冬が近づいている北海道でしょう。
は
い、
その北海道では水曜日まで2日連続で新規感染者数が過去最多を更新、昨日も8457人と高い水準が報告されたほか、釧路市の市立総合病院で今月3日頃から感染者が急増、昨日午後4時までに患者と職員を合わせて109人の感染が明らかになるクラスターが確認されたといいます。
3回4回中には5回とワクチンを何度も接種した人も多く、まあ、これまでより重症化する人の比率は減らせるかもしれませんが、それでも患者が殺到して医療提供体制が再び混乱する可能性はかなり大きそうです。
はい、
政府はここへ来てようやく医療逼迫時に都道府県を通じて住民に外出自粛を要請できる仕組みを構築する方針を打ち出しましたが、まあ、政府がこうした感染症の対応が下手なのはこれまで繰り返してきた感染の波を見れば明らかでしょう。まあ、今回は季節的にインフルエンザの流行も懸念される上、外国人観光者も増えているし行動制限も緩やかになっていますから頼れるのは自己防衛です。リスナーの皆さんには再度のワクチン接種を急ぐほか、いわゆる3密の回避などくれぐれも注意していただきたいと思います。
そうですね。以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。お知らせの後はニュース深掘り。今日は中国事情にお詳しい日本経済研究センターの伊集院敦さんがゲストです。
今日の深掘り。
はい、さてここからは、ニュース深掘り。今日のテーマは
来週の G20 サミットで3期目の外交デビューを目論む中国の習国家主席の腹の内。今日は中国問題にお詳しい日本経済研究センター主席研究員の伊集院敦さんをゲストにお呼びしています。
伊集院さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは伊集院さんのプロフィールをご紹介します。伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社、ソウル支局長や政治部デスク、中国総局長などを経て、現在は日本経済研究センターの首席研究員をされています。
はい、なぜ今日このテーマを選んだか、ちょっとその背景をご説明しておきます。はい、中国の習近平国家主席が、まあ、それまでの方針を一転して来週か水の両日、インドネシアのバリ島で開催される G20 サミット20カ国地域首脳会議に出席することが明らかになりました。しかもその前日、アメリカのバイデン大統領と首脳会議を行うとホワイトハウスが発表しています。はい、習主席は先月5年に一度の中国共産党大会を経て異例の3期目入りを果たしたばかりで、 G20 や米中首脳会議をこの3期目の外交の、まあ、スタートの場として選んだ形とも言えるでしょう。一方、ロシアのプーチン大統領は当初から言われた通り G20 サミットへの対面での出席を見送り、代理としてラブロフ外相を送ることが明らかにされています。プーチン氏と違い、あえて G20 の対面での出席や米中首脳会談に臨むと決めた習主席の頭の中には一体何があるんでしょうか。まあ、一方で、今年2月のロシア軍のウクライナ侵攻以来、 G20 は首脳級や閣僚級の会合で共同宣言すら出せない状況が続いてきました。はい、まあ、いくつかありますけども、特にウクライナを支援する西側先進国や民主主義国の陣営とロシアを支持する新興国の対立が激化したことが大きな原因でした。習中国国家主席の出席はこうした状況にどのような影響を与えるのかも注目せざるを得ない点となっています。
そうですね、
なので伊集院さんに伺おうということです。はい、それでは早速目伺わせていただきます。はい、習近平主席3期目入りを果たした、この体制、人事、制度等々から伺える特色というのは何でしょうか。
はい、今度の党大会でですね、その習近平体制、まあ、その人事、まあ、政策の両面でですね、こう強化されたというようなことだと思います。まあ、人事についてはですね、 中国共産党の慣例を破ってですね、あの総書記、まあ、3期目に入っただけではなくてですね、ここまでやるのかと言われるほどですね、その自身の人脈で、まあ、党の最高指導部の人事を固めたのはあの報道の通りですよね。
強烈でしたね。
で政策の面でもですね、あの中国式の現代化というフレーズを前面に出してきてまして、これはその格差是正ですとかね、その共同富裕という、まあ、これもキーワードなんですけれども、はい、要するにアメリカ式西側式とは違う形で現代化強国を目指すんだというようなことですね、うん、ですので、まあ、この目標に向けて共産党による、まあ、一党の支配の維持強化に努めてですね、自国の安全を、まあ、重視して、そして日がアメリカ等のですね、中国包囲網に対抗していくというような、まあ、姿勢を前面に出したわけですね、うん。
習近平、国家主席なんですけど、なぜじゃあ今回 G20 サミットに出席するばかりか、あの米中首脳会談難しいと思われたものも含めて、行うことにしたのか、その狙いっていうのはどの辺にあるんでしょうか。
はい、あの、まあ、G20 に続いて APEC の首脳会議にも出席するようですけれども、はい、まあ、この2つの会議はですね、その中国の外交戦略を進めていく上で、まあ、鍵を握る、まあ、重要な枠組みなんですね。あの実は、まあ、習近平総書記に限らず、その前任の胡錦涛総書記もそうでしたけれども、まあ、例年この2つの会議にはあの参加しています。
うん、
まあ、なぜかと言いますとね、 G20 というのはその日米などの G7 のといったまあ先進国に加えてですね、まあ、中国を含めた新興国がまあ加わっているわけですね、
はい、
そしてまあ APEC はまあアジアの周辺国のリーダーが集うというようなことですので、うん、まあ、そういった参加国との交流を深めるとともにですね、その中国の存在感をまあアピールできる場なんですね。で、まあ、同時にこの2つの会議というのはあのアメリカの大統領も参加することが多くてですね、あの、まあ、会議の合間に首脳会談を設定しやすいわけですね。
そうですね。
相手国を訪問するということになると、うん、あの儀礼的にもいろいろ負担がかかってきますけれども、まあ、会議の合間だとそのライバルであるアメリカとの意思疎通がですね、まあ、しやすいというようなことですね。まあ、中国党大会であのような目標を打ち出しましたけれども、まあ、あの将来は追いつけ追い越せということですけれども、今衝突するわけにはいかないんでね、
うん、
まあ、だからあの競争の管理も必要ですから、まあ、そういった面であの今回の会議に、まあ、あの出席してですね、まあ、お互い新体制といいますか、あの中国は共産党大会を終えて、まあ、アメリカの方は中間選挙も終えたというタイミングでですね、お互いの基本的なスタンスを、まあ、確認し合ってですね、まあ、今後の、まあ、まあ、まあ、スタートラインにしていこうというようなことだと思いますね。
なんかいわゆるレッドゾーンの確認みたいな言い方してますけど、これはどういうことだと我々理解しておけばいいんですか。
まあ、これはもうお互いの国益にとってここは譲れない線だというようなことですね、うん、まあ、その確認になります。
はい、
まあ、あの中国のサイドで言えばその革新的利益というような言葉を使ってますけれども、まあ、台湾問題なんかがまあ明らかにその対象になるわけですね。
なるほど。アメリカ側からは何かそういうレッドラで提示しそうなことはあるんですか。
まあ、あのこれが、まあ、まさに衝突する部分なんですけれども、うん、あのその力による現状変更は許さないと。
なるほど。
いうのが、まあ、こう基本なわけですよね。
うん、
まあ、ですので、まあ、そこら辺があのお互いの、そのまあ、ボトムラインといいますかレッドラインの、まあ、設定をめぐってですね、あの一番難しい焦点になってきているわけですね。
さあ、お知らせの後は今後の中国の外交についてさらに深掘っていきます。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、来週の G20 サミットで3期目の外交デビューを目論む中国の習国家主席の腹の内と題して、日本経済研究センターの首席研究員伊集院敦さんをゲストにお迎えしています。
はい、3期目の集大成、の集大成の外交戦略の特色、先ほど台湾問題が少し出ましたけど、継続するものもあれば、なんか強化するものもあるのかと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。
はい、3期目の外交戦略というのは、この党大会で決められた、国家としての目標ですよね。現代化強国を目指していくというのを、具体化するために、実現するために外交面でどうするかということなわけですけれども、そのご指摘 その台湾問題も含めますとね、やはりこれまでと同様ですね、中国は一つであるというようなことでですね、台湾は台湾で外交を展開しているわけですけれども、そういった台湾 その独自の外交空間というのをですね、その狭めていくような工作というのを、世界的な規模でまず展開するということだと思いますね。そしてこの最大の焦点である台湾問題なんですけれども、これはその中台のですね、海峡を挟んだ両岸の関係ということもあるわけですけれども、近年はアメリカの要素といいますか、その米中関係 その要素が拡大してきているというのが特色なわけですね。ですので、ここをそのアメリカを睨んでどう対処するかというのがポイントになってくるわけです。ですので、具体的な方法としてはですね、先ほどなぜ G20 や APEC に参加するのかというお話しましたけれども、そこも関連してくるわけですね。こういった場を使って、まず中国としては周辺国をこう固めるということですよね。APEC ですとか、例えば FTA だと東アジアの経済連携構想で RCEP といったものがありますけれども、こういったものをこう深めていくとかね、あと中央アジアとの関係だと上海協力機構とか、そういう枠組みもあるわけですね。あと、途上国との関係で言いますとね、これこの間の党大会 その習近平総書記の演説の中にもあったんですけれども、そのグローバル発展イニシアチブ、あるいはグローバル安全イニシアチブという、プランがありましてね、これはそのあまりその西側の先進国が言うような価値観にとらわれずにですね、その発展やあるいは安全のためにですね、協力ウィンウィンの関係を築いていこうというそのイニシアチブなんですね。ですからこういうのを掲げながら途上国との関係をこう深めていくということですね。で、3つ目がアメリカの包囲網を打ち破っていくということです。実はこの今度 の外遊が習近平3期目の外交デビューということではなくて、実は党大会終わった後にもうすでに外国からお客さんを招いて外交を始めてるわけですね。
そうですね、ドイツの首相さんが来ましたもんね。
でその一人がドイツ の首相だったわけですけれども、これはそのアメリカを中心とするそういった包囲網を打ち破っていくということですね。その一環でもあるというようなことのわけです。ですので、こういったその周辺国を固める、途上国と国との関係を深める、そしてアメリカ主導 その包囲網を打ち破っていくと、こういった手法がですね、戦術的にはですね、進められると思いますね。
最後の質問になりますが、そういった中で日本経済、日本企業などへの影響はどうなのか、あるいはこちらの対応はどうしていくべきなのか、お願いできますか。はい、
こういった外交戦略、対外戦略で中国が出てくるとなるとですね、当然その隣国である日本は大きな影響を受けるわけですけれども、これは企業も含めて、リスクとチャンスの両面ですよね。中国がその西側との調和よりもその独自性を強めてですね、アメリカとの関係対立が深まっていくというと、まさにこれリスクが大きくなるということで、でこれはもう具体的に言うとその尖閣や東シナ海の問題もあるでしょうし、あと台湾有事ですよね。こうなった時にはこれ台湾有事イコール日本有事だというようなことで、その邦人の保護ですとかね、シーレーンの確保も含めた対策というのが必要になってきますし、それだけじゃなくて対立深まるとその経済分野もですね、経済安保ということで、ハイテク規制、輸出管理、技術管理、こういったものがこう重要になってくるわけですよね。
おっしゃる通りですね。
反面リスクだけではなくてですね、その中国がそのアメリカを睨んだ周辺国との関係強化ということになってきますと、そういったそのアプローチにですね、どのようにこう対応していくのかといったものも重要になってくると思いますね。
はい、
例えば TPP の加盟申請なんてそうだと、そのうちの一つだと思いますけれども、 アメリカ抜けたところに入ってこようとするわけで、まあ、こういったことはまあいわば一つチャンスと捉えてですね、まあ、中国の基本戦略がなかなか変えていくのは難しいでしょうけれども、その行いをねこう修正させていくためのですね、交渉の機会にはなっていったりするかもしれませんよね。
そうですね、
あっという間にお時間となりました、ジンさん今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まだ聞きたいこといっぱいあったんでまたぜひいらしてください。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
以上今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。
番組では紹介しきれませんでしたが、アメリカ東部時間の昨日発表されたアメリカの CPI 消費者物価指数が、の上昇率が予想より鈍ったことから円が一時140円台とニューヨーク外国為替市場で円高が進むニュースもありました、伊集院さんにお話しいただいた中国あるいはロシアのウクライナ侵攻を含めて経済も、激動を続けていますよね。
そうですね。町田鉄の深掘り、来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。